Welcome to podcast.
墨田隆平のハマグリ御門の編、12月25日放送分のポッドキャストとラジオクラウドです。
メリークリスマス、ハマグリスナー。というわけで、今夜はクリスマスですね。クリスマスの夜に、なんかね、クリスマスっぽくないなっていうこのラジオのブースの中なんですけれども、いつもはハマグリボーイあるいはゲストの方の方を向きながら目を見て話してるんですが、このクリスマスの夜はずっとサブの佐山さんを見ながら話をしたいなと思います。というのもやっぱりね、目の前に一神道の人が私にとってね座っていると、どこを見て喋っていいものやらと思うんですけれども、ただね、一年を振り返るにあたって、この番組の一番のヘビーリスナーは誰かと考えましたら、この人しかいないかなと思って、今年もやってきました。自己紹介お願いします。
スペースです。
気に入ってますな、スペースというあだ名と言いますか。あだ名というよりも別称やったんですけど、あれはね、下げすんだ名前でスペースと、昔ね、2チャンネルで10年前ですかね、私がやってたラジオの番組の、掲示板がございまして、そこで私を攻撃する人がいたら、それを擁護するためにスペースを開けまくって書き込みを続けていたという話は何年か前にこの番組でしたかと思うんですけれども、最近はそういうネットで書き込みはしてないんですか？
もう書き込むことが煩わしくなってきた年齢です。
ああ、成長しましたなって。いや、あんた書き込んでた10年前やから64とかやで、ね。もう十分それ煩わしい年やったかと思うんですけれども。もうこの番組の掲示板とかがそもそもないのかな？今。おそらく。ないんですか？
いや、見たことないですね。
怪しいな、信用できないね、この供述は。信用できないかなとも思うんですけれども、毎年この番組は、最後の回は、うちの父に来ていただくということで、ね、ツイッター上でも、徹子の部屋のタモリさんのようだと。毎年、徹子の部屋も未だにそうなんですか？昔はいつもね、タモリさんがゲストに来て、なんかネタを披露してっていうのがあったかと思うんですが、どうですか、お父さんは最近元気ですか？
元気に、まあ、元気ですね。まあ、普通並みに、はい、年齢の割には、元気やと思う、元気な方やと思いますね。
ちなみに年齢は今、おいくつですか？
今、74歳ですけどね。
去年ね、お父さん、73歳と3ヶ月ですと。赤ちゃんみたいな言い方したのに、今年はしないんですか？
今年はもう、年齢で区切ってね。
はい。
その、月日は、月、ちょっと、省略すると。省略する。
わかりました。香川照江さんからメールいただきました。はい、初めてメールします。はい、墨田さん。74歳3ヶ月になられたスペースさん、こんばんは。はい、この辺細かいでんな、あの人は。はい、よう聞いてますわ。
香川さんね。
香川さんです。
照江先生ですね。
はい、そうです。今年は顎は大丈夫でしょうか？くれぐれもご自愛くださいませ、はい、そういえば昨年うちの実家の隣にあるね、うん、薬局の駐車場で、
車止めにね、
引っかかって焦げたんで、
顎で止めたっていう。
顎で止めたって。顎で何を止めたんや。
ね、顎で。ぐっと、落ち込むのをね、顎で止めてね、手足がね、
はいはい、
大丈夫でしたね。顎だけが
犠牲になって。いや、それって、手足ついた方がええがな。手足の方がちゃんと安定できるでしょ、顎で。
いや、手足をつくとね、はい、かえって、骨折したりするんだよね。手や足を骨折する可能性が当たる。
顎の方が大怪我するやろ、それ。
いや、不思議と顎でもう
大丈夫でしたか？
大丈夫でね。
なかなか強い顎をされてるということで。今年はそういう怪我もなく。
今年はもう注意してね。はい、車止めには、十分注意して歩いてますから。
車止め以外にも注意していただきたいなと思うんですけれども、熱心なリスナーであるスペースさんの今年の振り返り特集、大変楽しみにしています。今年は
1,4,6,7,8,9,10,11,12月と8回しか協力できず。あの人も細かく覚えてますな。ねえ、こんな自分の出演された回を正確に覚えてはるんですけれども、うん、8回しか協力できず、いや、滅相もないです。お忙しいのにね、大阪からいつもお越しいただいてて、助けていただいてるんですけれども、申し訳ありませんとかいうね、書いてくださってるんですけれども、こちらこそいつも感謝しております。来年はまた2ヶ月に1回ぐらいかもしれませんが、参加させていただければ幸いです。うん、個人的にはラジオで曲をかけさせてもらえることが嬉しく、前日に CD を手に取ってはああでもないこうでもないと考えています。それやったらもっとしょっちゅう出たらよろしいやんってね、思うんですけれども、いやもう多分2ヶ月よりも間隔が短くなったら、もうね、そういうラジオのでかける曲どれにしようかなとかいうことで、もうだからあれでしょうね、なかなか仕事に集中できないような状況になるというか、あ、そういうこともあるのかなとも思うんですけれども、さて今年の話題作は何といっても竹内先生、北野誠さん揃い踏みの真夏のサイキックミーティングだとは思いますが、私は多彩なゲスト会、弁護士だけの会、毎回それぞれの面白さがあり、どれがどうということではなく、多様なコンテンツ、いろんな質の面白さが番組の財産であり強みだといつも感じています。来年も皆さんお元気で楽しい話を聞かせてくださることを一リスナーとして期待しています。来年も番組の発展を祈っております。隅田さん、皆さん良いお年をということで、はい、メールをいただいてるんですが、どうですか、香川照江先生はどうですか、ラジオでの、
やっぱりね、香川照江先生は受け答えて受け手としてね、
はい、
非常に柔らかくスッと答えっていうかね、
はい、
お話しなさりますな。
ああ、
名キャッチャーですわ。要するに、
はい、
要するにソフトにポッと受けるね、
はい、
ガチンと受けるんじゃなくて、
はいはい、
スッと受ける。
なるほど。あ、だからその、これ見よがしにうまく見せるんではなくて、
スーッと、
私が話しやすい方に、
そうそう、
持っていってくれると。
そういう面ではね、名キャッチャーやと思いますわ。
名キャッチャーです。
ラジオの名キャッチャー。
そんなにあんまりうまいこと言うてないですよ。何回か気に入って言ってありますけど。よう言う言葉ですよ、キャッチャーとかっていう言い方は。
それか確かにね、老練ですわ。
老練ですか。
うん、この弁護士軍団ではね、
はい、
やっぱりだんだん、あれが、年をいくほどね、
はい、
年齢をいくほど、やっぱりこの、はい、匠っていうかね、
はい、
技がね、受け手の技が上手になってきはりましたね。
他の人もっていうことですか。
いや、他の人もどうや、もちろんそうですよ。
ことさらにやっぱりとりわけ、香川照先生の、
そうですね、
キャッチャーとしての技術が際立っていると。
そうですね。それから、長谷川弁護士、大谷弁護士、田中弁護士、はい、もうそれぞれね、
はい、
一人ずつ個性があってね、
はい、
非常に、個性がそれぞれ出てるね。その、田中さんは田中さんの個性。
どういうとこですかね、例えば田中さんの個性
は。田中さんの個性はなかなかいろいろやっぱり人生経験豊かでね。
ああ、山一証券が。
そういうこともあってね、はい、人生の荒波をね、乗り越えてこられて。
何をしてるんですか、田中さんの。山一証券潰れてしまったこと以外は。
いや、それ以外やっぱりご苦労なさったと思いますわ。
はい、はい、
もうね、その、潰れた瞬間からね。
はい、
こう立ち上がるまで、はい、そしてこの勉強するまでがね、
はい、
非常にご苦労なさったと、私は思います。
あ、そう推察していると。
推察してる。
はい。大谷さんはどうですか？
いや、大谷さんは大谷さんなりにね、
はい、
やっぱり。
大谷さんなりにって、大谷の割に頑張ってるみたいな。
いや、大谷さんは大谷さんでね、やっぱり聞いててね、はい、こう言うたら、ちょこっと、というんやね、どういう意見を、
はいはい、
別角度というか、大谷流味方っていうのがあるね、
独特の。なるほど。ああ、そういう、私とは違う視点を、
視点をピュッと入れるね。
ピュッと入れる、
うん。
それが大谷さんの魅力。
大谷さんの魅力やね。
はあ。じゃあ、長谷川さんはどうですか？
いや、長谷川さんはね、まず第一に、この朗読が上手やね。朗読。 あの、いろいろ文章をこう読むね。
はい。はい、
名ナレーターというかね。
名ナレーター。
名ナレーターというか、ようにね、聞いててもね、はい、あの、スーッと心に染みるようにね。
はあ、は
あ
は
あ、来るから、あの、普通の他の放送局にナレーターとして入ってもね。
はい。
十分に、
やっていけますか？
やっていけるん違うかなという気が再現しますけどね。
まあ、最近、問題は他の放送局にナレーターという職業があるのかっていうね、そういう枠が、ナレーターとしてやっていきますか。
いけると、十分にいけると思う、ね。
スーッと聞いてて入ってくると。
入ってくる、スーッとね。中で、あの、ごちゃごちゃせんねんね、心の中に耳からスーッと入ってくんねんね。
ああ、うん、素直に聞けると。
素直に聞けます。
なるほど。といった感じで、今夜はスペースさんにですね、一年、いろいろね、リスナーの方からも、あの、感想を送っていただいてるんで、その回について、お父さんなりのコメントをね、いただければと思います。じゃあタイトルコール、お父さんがやっていただきますか。
え、隅田竜平の、
あ、いや、もっとあの、勢いをつけて、そう、もっと勢いつけてやってください。
隅田竜平のハマグリ顧問の編
改めましてメリークリスマス。私が弁護士で俳優の隅田竜平でございます。今夜は私と一神童の謎の男スペースとともに今年1年のハマグリ顧問の編を振り返ってみたいなと思うんですけれども、こんなクリスマスらしくない企画はあらへんで、日本で最もクリスマスらしくない企画と言っても過言ではないかなとは思うんですけども、今夜はね、うちのお父さんにクリスマスナンバー素敵な曲を選んでいただいたりとかっていうことも考えてますんで、でもそういえば、僕さっき思い出したんですけど、あの、私がまだ物心をつくかつかへんかの頃に、お父さんがね、あの、まあ、サンタクロースに電話するとか言うて、なんか、電話とかしてくれてた頃もありましたね、そういえば。
う
ん、
まあ、そういうことはね、やっぱりみんな親、大体の親やってたのね、子供のことを聞いてね、子供の、はいはい、あの、夢を持たせないかんから、サンタクロースというのは実在する人物だと。
ああ、という、あ、うん、いや、それも今聞いてるね、もっと子供も聞いてるんで、実在します、うん。サンタクロースは実在します。うん、はい。
実在し、そう、昔からね、
はい、
やっぱり子供さんは、やっぱりこう、自分の夢をね、はい、心の中に持って、はい、やっぱり12月のクリスマスには、なんかサンタクロースさんが、
はい、
贈り物をいただけると、
はい、
いうことを1年間ずっと待っとんじゃいますかね、子供さんは。
その割にはですね、私あの子供の頃父にもらったクリスマスプレゼントっていうのがなぜかキャッチャーミットやったりとかね、あのキャッチャー頼んでないですよ、キャッチャーミットもグローブすら頼んでない、うん、で100歩譲ってまだミットを、キャッチャーミットじゃない、ファーストミットやったわ、多分。キャッチャーミットやったらまだね、さっき言ってたような、香川照江さん並みの名捕手になる要素あるかと思うんですが、ファーストミットっていう、子供の将来の可能性を著しく限定する、そういうプレゼントを勝手に無理やり渡されてたんですけれども、今日はそんなお父さんとクリスマスの夜を過ごそうと思います。隅田竜平のハマグリ顧問の編、今夜は年内最後の放送ということで、ヘビーリスナーのスペースさんにお越しいただいて一年を総括していきたいなと思うんですけれども、メールねいただいてるんですが、その前にあれですね、あのスペースさんがお持ちいただいた今年のまあ一年のこの番組のまとめた表といいますか資料がございまして、ちょっとねこれあのリスナーの方になかなかお伝えするのは難しいと思うんですが、なんでカレンダーの裏やねんっていうね。しかも今月分の、まだ一週間残ってんのに、いくつかに分けてくださってるんですね。あの、この番組を、まあ、リーガルマインドっていうのが、まあ、底辺にあって、それがまあ支えてると。リーガルマインド会っていうのがございまして、弁護士、長谷川、大谷、田中、香川、照江と書いてあるんですけども。でね、この印象に残った回のことをメモしてるんですか、赤で。
まあ、そういうことで、ちょっとあの、最近の、
はい、
回を取り上げたんやけどね。これは二つ。
なるほど。11月20日。うん、これタイトルを、込み出しみたいなのをつけて。
込み出しっていうか、これはあの、はい、あの、ポッドキャストに書いてた。
ポッドキャストのタイトルか。
タイトルを。
あ、だから佐山さんがつけてくれてるタイトルかな。
うん、もう一回、再度聞くときに、わかりやすいように。 はいはいはいはい。何月何日のタイトルはこうやと。
はいはい。ちなみにもう前回聞いてくださってるんですか？
前回、普通前回聞いてます。それは。ラジコで聞いとんです
か？ラジコで実際に放送されている水曜日の7時半から聞いてますか？
そう、7時半から。
その時間、うちの母は何をしてるんですか？
いや、一緒に、また別のところで、別の部屋で。
聞いてるんですか？
ラジオで聞いてますね。
なんでやねん。一緒に聞いたらよろしいやん、それ。
いや、別々に聞いてよ。
それはなんで一緒に聞かないんですか？
いや、別にどうっていうことないけど、たまたまそういう形にパターンになったん。
あ、そうですか、うん。で、感想をお互い述べ合うってことはないんですか？
いや、そういうことは、ないな、面白かったな、とかいうことでね。んで、まあ、あと、二言三言、印象になったことを言うぐらいですが。
よう分からんな。例えばこのリーガルマインド会は11月20日で、タイトルが人前に出る怖さ。で、長谷川弁護士、大谷弁護士とありまして、M1 グランプリと一、これ何て書いてあるんですか？あ、旧司法試験ね。
旧司法試験のね、あの、類似性っていうようなもんで、なんかそういうことを話してたと思うんやわ。M1 の凄さと、はいはい、それから旧司法試験に、いろいろこう、試験を受ける人のね、はい、気持ちをこう、ドッキングしたような話し方したと思うんやけどな。
してたかな？佐山さんも首をかしげてますけど。勝手な変な解釈をすることがあるんで、そんなしてたかなと思うんですけれども。ね、うちの父は、変わった方で、私が司法試験やってる時に、実家に帰ったら、ね、司法試験の過去問集とかが置いてあったりするんですよ。自分で過去問集を買ってるんですよ。何のためか分かんないんですけど、過去問集買ったりとかね、合格体験記とかをね、よう買ったりとか、そういうことしてましたな。
いや、それはこういう合格体験記の場合は、あ、こういう勉強しとんねんなと。
で、それ受かった人がでしょ？
受かった人が。
私は受験生で、受かった人がこういう勉強しとんねんなってお父さんが知ったところで、どうしようもないとは思うんですけれども。
まあ、そういうか、雰囲気がね。
雰囲気が、うん。去年も言いましたがね、お父さんが、うちの兄貴がね、浪人の時かな、現役の時かな、その大学受験の時にセンター試験を受けるっていう時に、お父さんにもセンター試験の受験票が届いたことがあって、出願してたんですよ。ありましたよね、出願してたこと。いや、
一回あったけれども、実際には行かなかったね。はい、
それもようわからんねんな、そこの感情移入の仕方が、受けてどうするねやっていう、うん、ねえ、ほんまに。ほんでなんか、その司法試験の受験はさすがにしてへんけれども、まあ、似た試験といいますか、科目的に重なることもある、司法書士の試験は受けてたことあったでしょ？
あ、一回、何にも勉強せんと受けた。受けましたな。
うちの妻が司法書士やから、うん、その話してたら怒ってたね。舐めてると。お父さん舐めてると。で、あるでしょ。マークシートやから、まあまあ当たったんでしょ。
まあちょっとね。
何点ぐらい取れてた。マークシートとあれでしょ。書式っていうのがあるでしょ。登記の。
書式のね。
書式は絶対全くできないでしょ。
それはできない。マークシートぐらいやね。
それは塗ったらええから。0点ではなかったわけですよ
ね。それは0点ないわね。やっぱりやってた確率的に、やっぱり、合う時があるんやね。
全くの勘やん、それ。
まあ、勘でもない。やっぱり、ちょっとは考えて。
いや、わからんやろ、それ。わからんやん。全然知らんねやから、そんな。法学部でもないのに。で、この人前に出る怖さの回で、これ、沢尻エリカ薬物。何て書いてるんですか？
これはね、沢尻エリカの、薬物に関して、はい、どっかのテレビに出た時に、はい、これを一発で、もう次もうあかんとかね、
はい、
もうちょっと様子見て、はい、社会復帰するかとか、はい、芸能界復帰するかというようなことをちょっと話してたと思うんやわ、この長谷川弁護士と大谷弁護士を交えた時にね。
あ、はいはいはいはい、うん、だからあれですかね、その徳森吉本で、うん、その杉村太蔵さんが一発アウトとか言ってて、なんかね、香港さんと太蔵さんが言うてはって、いや、それは おかしいんじゃないんですか、うん、って言ってた時のことですかね。ま
あそういう時のことやと。
テレビで言うたら、うん、今治療に行こう思ってる人が治療に行けなくなるというようなことを言ってたら、この間びっくりしたのが、その、あるそういうね、依存症の団体を、うん、の代表の方なんですよ。
はい、
が、女性の方がいらっしゃって、田中さんという方で、その方はよくね、TBS ラジオの荻上チキのセッション、22とかで依存症の時とかの特集の時に出てくる人で、で、僕は結構それ聞いてたんですよね。聞いてて。で、というのも、僕ら薬物の事件を弁護人として担当することはあっても、もう判決が言い渡されて、それで、そこで裁判が終わった後っていうのは、僕らの職業的に、まあ言ったら、預かり知らない言ったらね、ちょっと他人行儀で冷たいかもしれないんですが、もうそこで依頼者の人と関係が途絶えたりとか、中にはその後も文通したりとかする人はいるんですけれども、だからその後の更生とか治療とかっていう部分については、不勉強な部分があって、分かってないんで、そういうラジオとか、なんか書物とか読んだりとかして、あ、そういうことなんかと、実体験、に基づかれじゃないんで、よくラジオも聞いたりするんですよ。で、その人が、よくね、これからはやっぱり治療とか回復とかとこに重きを置かないといけないし、そういう、ね、医学の専門家はみんなそう言ってると、先進国もほとんどがそういう、流れにあるみたいなことを言ってはるから、まあ、それを真似してテレビで言ってただけなんですよね。そうしたら、その人が、逆になんかそれを見て、素晴らしいお考えで感激しましたって、いや、違うねんと、あんたが言うてるのを僕真似してるだけやねんっていうような、この、なんていうの、よくあるじゃないですか。なんか、たまに友達に言ったことを、友達が、いや、すみちゃん、実はね、あれこうやねんで、とか言われて、いや、それ俺が言うたことやんみたいなあるじゃないですか。そのまた逆パターン、その人が田中さんが言うたことをラジオで聞いて、ああそうなんやって思ってテレビとかで言うたことを本人があんなことを言ってくださるなんてみたいな不思議な体験だったんですけど、それでなんかねお礼言われたりとかして、依存症の段階団体の人がほんまに、
いやだからいろんな人が聞いてるからね、
うん、
やっぱり影響力あると思う。
いや、だからそれを聞いてなかったよ、話やね。僕の話聞いてる？僕が人のラジオを聞いてて、そのラジオに出てた人の発言を引用して喋ってたら、それを、元ネタの人がまたテレビで見て、僕に感想を言ってきたっていう話。やで、
うん。
その人がこのラジオを聞いてたわけじゃないで。うん、わかる？
いや、だけど、誰が聞いてるかわからないから、ね。あ、
それはそうです、そうです。
誰が聞いてるかわからない。ただ、そう聞いてる人が、表にね、
うん、
言うてこうんだけでね、
うん、
やっぱり、どこで誰が聞いてるかわからない。
そうですよね。インターネットで、ポッドキャストで配信してたら、うん、イギリスのリスナーの方とかが、その、スミシュランにも来てくださったりとか、っていうのがあるんですよ。うん、はい。
だからもう、出したらもう、世界、どこで聞いてるかわからんわね、今。
今そういう時代ですよ、
うん。
うん。だからそういう意味では、そこいろいろね、メモしていただいてるんですけれども、これちょっと恥ずかしいなと思うのは、逆に、伊予の小峠さんからいただきました。俳優の墨田先生、スペース様、いつも楽しい放送ありがとうございます。伊予の小峠です。今、父がメモしてます。伊予の小峠と。伊予
の小峠。
スペースメモ。はい、このペンで書いてください。うん、はい。今回はご尊父をお迎えしての今年最後の放送ということで大変楽しみにしております。私の今年の放送ベスト回は8月21日の愛沢一郎スペシャルです。墨田先生が国民の知る権利を守る立場から行った渾身の愛沢議員のモノマネは何度聞いても面白いです。可能であればねえ、今日はどんな子いるの？の部分をもう一度やっていただけると幸いです。こんな感じだったかどうかは、記憶が定かにないんですが、どんな感じだったかな？あ、なんか、うん、そういう女性的な口調で、一郎先生が、まあそのお店にね、電話してたっていうとこやったと思うんですけれども、今年も投稿を何度か取り上げていただきありがとうございました。来年こそはスミシュランにも参加したいと思います。どうか良い年をお迎えくださいということで、この愛沢一郎さんの会は覚えてらっしゃいますか？
聞きましたね。
どう思われました？
いや、もう、あの人の顔はものすごく真面目な顔やろ。
愛沢一郎ね。
うん。だから、あれ聞いてびっくりしたね。今知らんかったから。
いや、僕も知らんよ、それ。週刊文春に載るまで知らんかったよ。そんな人とはね。乳首と呼ばれてたんやから。
いや、もう、真面目すぎるほど、 で、行動もそんな変な行動、ああいう行動がね、はい、週刊誌にあんまり出てなかったからね、うん、出てないし、それからいろいろテレビ番組に出た時も、ええ話してたん違うかな。
やっぱそれ、あの、五反田で乳首って呼ばれてまんねんみたいな話はね、するはずもなく、一郎さんも。ちょっとギャップがありましたよね、さすがに。
まあ、あれ聞いてびっくり仰天。
いや、別に、一時情報じゃないですから。週刊文春に載ってたもんね。私そんなルートないですよ。一郎さんのそんな性癖を知るすべもないんで。この回は結構ね、このね、男性20代、大阪府、四角に沈んだ墓、包茎鎮工房さんもメールいただいてまして、隅田先生、スペースさん、包茎鎮工房で書くな、メモ。わざわざ私にとっての今年一番の放送回ですが、殿堂入りの真夏のサイキックスペシャル以外となると、8月21日放送分の愛沢一郎スペシャルになります。個人的には、リトルブランチ師匠の会のような隅田流枝葉和芸の真髄を堪能いたしました。これは昔日本放送でポッドキャストやってる時に、うん、桂小枝さんがそういうね、ポリンを股間に置いてっていう事件がございまして、その時のことを言ってくださってるんですかね。でもね、時は経つの早いもので、あの事件も相当前で、でそれをね、そのポッドキャストで要真似をしてたんですよ。放送時間が放送時間ですから、モノマネもちょっと取捨選択しないといけないんですけど、例えば小枝ブランドに傷がつくみたいなね、ことを言うてたっていう、もっと本当はえげつないこと言うてはったんですけども、で、そのマネをいつも、その番組のディレクターしてくださってた、青木さんっていう方の息子、歩くんっていうね、まだね、小学校入るか入らへんかで、いつも僕に会うたんびに、おっちゃんおっちゃん、あれやってって言って、小枝ブランドに傷がつくって言うてたその子がもう中学3年とかなんですよ、うん。もう中学受験っていうね。早いもんですな、時が経つのは。そんな満足げな顔する話じゃないですよ。
あれは、週刊、写真の週刊誌、週刊雑誌に載ったが。
そうです、そうです。
広告にも載ったしね。
広告に、
広告の。
あ、広告でしょ、週刊誌の広告にってことでしょ、
載ってたからね。うん、その小枝藩のことが。
小枝藩、載ってました、載ってました。一冊の週刊誌記事から想像のモノマネや邪推で枝葉を伸ばしていくような大変面白い放送で、かれこれ1ヶ月近く録音したものを聞きながら眠りについており、今でも時折聞き返しております。寝られるかな。またこのようなこってりした内容でありながら、テルエ先生のスッと入ってくる自然な愛の手によって全体が引き締まり、いくらでも聞けました。お父さんと同じこと言ってますね。
うん、まあみんな考えること同じやね。
みんな、照江先生はスッと入ってくると。
スッと入ってくる、ね。
スッと入ってくる。そしてリスナー忘年会で隅田先生が、娘が生まれてから B 級ニュースにあまり興味がなくなった。乳首なんてなおさら、かっこ一部違約。間違っていたらごめんなさい、かっこ閉じる。とおっしゃっていたのが特に印象に残っており、そんな感情を放送中に微塵も見せない隅田先生の俳優っぷりに脱帽いたしました。最後になりますが、来年も隅田先生らしいおかしな放送を楽しみにしています。それでは良いお年を、ということで、いや、興味なくなったわけではないんですけれども、やっぱりね、興味の対象っていうのが、いろいろ年を追うごとに変わってくるもんですから、この回はお父さんも驚いたと。
びっくり、びっくり仰天やね。
びっくり仰天って。そうですね。あれ、ツイッターでね、書いてる方がいたんですが、また最近そういう、強制わいせつかな。で、書類送検された立憲民主党の初鹿さん。うんうん、あの人がもともと、一郎さんの秘書をしてたかなんかっていう。ことをツイッターで、このハマグリ顧問の編のハッシュタグつけてつぶやいてる方がいらっしゃったんですけど、そう、どうなんですかね。
いや、そんなこと全然知らんね。
お父さんはそんな知らないと思うんですけど、なかなかね、やっぱりそういう法に触れるようなことをね、するのは、それは法に触れるかどうかって、なんか、否定もしてない言い方をしてましたよね。なんか今捜査中なんで、コメントできませんみたいな。ことを何回も繰り返すっていう、そういうことでなんかね、片山さつきさんとかが答弁を返した時批判してたのに、同じことやってたらね、どうなんやとか思うんですけれども、 大学卒業当時やっぱ秘書を務めてた。だから、まあね、本当に一郎さんのね、ちょっと爪の赤を煎じて飲めというか、乳首を吸えというか、全然意味違ってきますけど、一郎さんはそういうことをせずに、まあね、そういう法に触れない範囲で、いろいろ、ね、そういう自分の、まあ、欲望であったり、そういうことを満たしてはったのかなと思うんですけれども、まあね、まだ別に起訴されたわけじゃないんで、決め打ちはできないんですけれども、あとですね、こちらですね、ネタモヘさんからいただきました。早いもので、本年も残すところあとわずかとなりました。墨田さんには1年間大変お世話になり、心より感謝しております。いや、こちらこそいつも聞いていただいてありがとうございます。このネタモヘさんっていう方はいつもね、番組中リアルタイムでつぶやいてくださってるんですよ。放送中に。ネタモヘさんと森山塾さん。
まあ、森山塾さんね。
はい、つぶやいてくださってます。今年のベストを考えてみましたが、他の方もね、つぶやいてくださってますよ。皆さん、ありがとうございます。今年のベストを考えてみましたが、たくさんありすぎて決めることができませんでした。柳田さんによる明石家さんまさんが弟子入りした日の特定。あ、これもありましたね。M 角さんのさんまさんが東京進出するお話。井上翔一先生、笹団子マシンさん出演。巨人師匠が愛し小石師匠から漫才一生頼むと思い言葉。あ、まあそういう言葉を託されたと。そして真夏のサイキック。どれも素晴らしくランキングはつけられません。個人的に2019年9月8日新京極で墨田さんに偶然お会いし、ジャコおろしさんとクーロンズディムサムクラブに行ったことは一生の宝物になりました。ありがとうございます。いや、こちらこそね、一人でフラフラしてる時に、家族が旅行行ってる時で偶然お会いできて楽しい夜になったんですけれども、来年も墨田さん、親川さん、出演された皆様、スタッフさん、ハマグリスナーさんたちのご健康と番組のますますのご繁栄を願っております。皆様良いお年をお迎えくださいということで、このネタモヘさんのメールにいただいているね、柳田さんとか M 角さんのお話も、このお父さんの、このメモでは、これは演芸史っていうまとめをしてくださってますね。
はい、はい。演芸芸能史、演芸の、はい、歴史ですね。
演芸の歴史ということで、芸能史ということで、書いてますね。M 角オール巨人柳田浩二と、7月3日放送の20代の明石家さんまを振り返る。7月17日、新助さん、龍介さん、デビュー42周年を2日遅れで祝う会とか、あ、いろいろ書いていただいてるんですけれども、このお二人にはどんな感想を持ちですか？ M 角さん、柳田さん。
M 角さんはね、ようあれだけね、さんまさんのことを調べて、それで各テレビ局のね、
はい、
最近なんか、さんまさんの名画面を3つ選べという。
ありました、ありました。
あれに、M 角さんが登場するという話を聞いてね、はい、やっぱりここまで、この道一筋して、のし上がったというか、登場、できた、してきた人、はいはい、これ、今まで聞いたことないね。今まで、ずーっと私が生まれてから、こんな人は。
だからね、生まれてからですか、
70年間聞いたことない。70年間聞いたことない。それほど。
そのね、M カクさんのまた面白いところは、うん、野球をずっとやり続けて野球選手になったとか、そういう話はね、うん、よくはないですけど、まああったりしますけど、この、ちょっと違うでしょ？一風変わった。さんまさんが、を好きであり続けたら、さんまさんの番組に関わり、うん、で、自分の好きな場面を、ね、自分の意見が反映されて、そういうコーナーになるとかっていうね。うん、
いや、ここまで行ったらね、もう立派。というかね、
うん、
すごいという言葉しかないね。
M 角さんは。
M 角さんすごいわ、ほんまに。アルメンすごい。
アルメン。
うん。
M 角さんも聞いてくださってると思うんで、はい。柳田浩二さんはどうですか？
いや、柳田浩二さんもね、ものすごく詳しいね。
うん、
で、特にオール巨人さんが出られた、4月3日のシーズン4突入という時にね、はい、柳田浩二さんが、こう、オール巨人さんの今までの過去のね、
はい、
いろいろ、こう、ほじくり、あの時はどうでした、この時はどうでしたか、ということをね、 聞くインタビュアーとしてね、はい、芸能の大御所のインタビューする人としてはピカイチちゃうかな今今あんなことねできないと思うわ。
インタビュアーとしてピカイチですか。
ピカイチ。今までそんな普通のアナウンサーやらどうのこうのいう人がインタビューしてもそういうことできないもん。柳さんはそういろいろ調べ切った上で、うん、聞かはるからそら向こうにオール巨人さんもうびっくりしたんじゃんかな。
いや巨人賞もびっくりしてますよ。柳田君は元気かっていつも会うたんびに言ってますもん。元気してるか
あの子は。やっぱりそう思う、うん、やっぱりこんな人珍しいで。オール巨人さんにとっても珍しいと思うわ。
いやほんでねやっぱりねあんだけただ単に好きって好きやから知ってるっていうのは、うん、やっぱり巨人賞もそうですけどメダカ賞も出てくださった時も、うん、やっぱりね好印象というか嬉しいみたいなんですよね、うん、大御所でもあそこまで深く、うんうん、そういういろいろね自分のことを知ってもらってるっていうのはなかなかないようで、うん、
やっぱりね、うん、やっぱり柳田さんは独特の手法でやってはると思うんだけどね調べてはんねん思うけどね、はい、やっぱりそのオール巨人さんの金銭に触れるような質問したはん違うかな。あの時はどうやったかというオール巨人さんがそれに的確にこう、まあ、きちっと答えてくれはるやろ。
巨人さん
の
師匠ですかね、
うん、はい、あれはすごいここであんなことあ聞くこと初めてやね。ああいう他のラジオ放送ではないやろああいう場面は。
まあそんなことをやってるのがこの番組しかないっていうのもあるんですけれども他に比較対象がないと思うんですけど、うん、ちなみに M1 ってご覧になられました巨人賞
M1 昨日
審査員で
出てありましたけど昨日おとつやったから、はい、M1 グランプリあれ見たけどね。
見てたんですか、うん、それをお母さんと一緒に見てたんですか。
いや一緒に見てた。
それは別々じゃないや、うん、あれどうですか感想は。
感想はね、みんな若い人で知らん人がたくさん出てはったね。最終決戦のところに今度出たトップの人も見たことないね、今まで。あ、
ミルクボーイ。
おう、見たことない。あんなこと。
まあ、いや、あんなことというか、まあ、なかなか、74歳でミルクボーイを知ってんねんっていう人はね、うん、種類のネタも他にもいろいろ YouTube に上がってるとかいう、うん、そんなおじいちゃんなかなかいないんですけど、うん、
いや、あれはね、面白かったでしょ。あれは面白かったね。こう、手法っていうのは。
行ったり来たりする。
行ったり来たりする手法っていうのはね。漫才では当たり前の手法かどうか知らんけどね。あれは珍しいね。ああいう漫才は初めて聞いたん。あんまり聞かんわね。ああいう
面白かったです。
パターンの番組は。
いや、もう、僕ね、準々決勝を見に行ってたんですけど、うん、決勝のセカンド、なんていうの、最終ステージ、うん、あれ、最後にやった、モナカのネタをやってはったんですけど、もう、めちゃくちゃ面白くて、僕初めて聞いて、これは、その決勝出たら爆発するやろうなと。うん思ってたら、うん、あ、ここまで爆発的な笑いを取るとは思いませんでしたけども。
うん、で、みんなもう90点以上で、もう高得点やったからね、得点つける人。
知ってます。知ってます。はい。あ、見てるんですね、そういうのも。うん、なんか、母も見てたんですか。
あ、見てた。
そんな、漫才とかって興味ありましたか、昔。
いや、昔は、まあ見てたことは見てたわね。オール、漫才の全盛期の頃は。
どこを指して言うてるんですか漫才の全盛期
って。もうオール巨人さんやながら、ぐーってやってきて、島田紳助、龍介。
漫才ブームの頃。
漫才ブームの頃やね。うん。
そんな、だからそれで僕が高校3年の時に、ああいう紳助さんの人間漫才が出て漫才やりたいとか言うた時は、どう思ったんですか、
う
ん、
いや、もう、好きなようにやったでええと。
あ、そうですか、はい、別に心配にはならなかったですか。
心配というより心配しても仕方ないことやもん。実際進行中のことやからね。
まあまあね、
まあ、動いてることやから
止める子供でもなかったですから、
うん、止めることできへんからね。
はいはいはい、うん、あの時もでもねもう25年ぐらい前ですけどうちにね取材のカメラが来てお父さんもテレビ出たりしてましたもんね。
まあ、で、ちょっと出たことあるわね。
ちょっと出たことで。あの時だけやんか。ああ、そうですか。
墨田隆平のハマグリ御門の編、12月25日放送分のポッドキャストとラジオクラウドでした。